皆さん、おはようございます。10月10日の至日礼拝説教、これから始めさせていただきます。暑かった夏もようやく終わりになりかけているかなという今日この頃だと思いますが、まだまだ、残暑が続くようであります。本当に温暖化といいますかですね、ということで本当に、だいぶ気候が変わってるなということは少なく思ってます。しかしこの夏の暑さにも負けないで、なんとか今日今日まで迎えられてるっていうのは本当に幸せだと思います。神様にですね、この与えられたこの恵みに感謝しながらですね、今日も御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日与えられました聖書は、ヤコブの手紙と言います。ヤコブの手紙の、2章の1節から、17節であります。この使徒書と呼ばれてます、ですね、ところの聖書日課に与えられた順番で、ずっとお話をしてまいりましたけども、そろそろですね、この、聖霊降臨節も終わりに差し掛かってきました。その中でもヤコブの手紙というのはあまりですね取り上げたこともない、箇所でありますが、大変ですね、改めてこのヤコブの手紙を読みますと、このいろんな意味で学びになるなと思いました。さてこのヤコブの手紙を読みたいと思うんですが、この2章にはですね、この世の中のこの価値観といいますか、そういったものを教会にこう持ち込んできてしまうですね、そういう考え方をですね、に対して戒めが語られてるんですね。で、当時ですね、この、集会で本当にですね、飛んでいるものはですね、本当に、まあ、要するに富豪である方ですね、にはこう本当にこう丁重にこの扱われていたようなんですね。そしてこの貧しい人はですね、どうもこう、軽んじられるというようなどうも現実があったようです。まずですね、2章のこの1節から、4節にですね、着目してみたいと思います。私の兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりません。あなた方の集まりに、金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また、汚らしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人には、あなたはそこに立っているか、私の足元に座るかしていなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか、と記されております。私の兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主イエス・キリストに信じながら、人を分け隔てしてはなりませんと。ヤコブはですね、具体例を引いてこう語っているわけですね。仮に私たちの教会のですね、礼拝中に、このまあ、身なりがきちっとしてないですね、ちょっと汚れたような服装で入ってきましたらね、まあ、どうしても心の中で眉をひそめてしまうような、ことだと思います。座布団が汚れはしないかとかね、本当に気になるもんですよ。ヤコブの 指摘はですね、当たっています。私たちはですね、この世の価値観をそのまま教会の中に持ち込んでしまっているんですよ。それがキリスト者としてふさわしい行いなのかと、ヤコブはですね、この問うているわけなんですよ。で、5節から6節です。私の愛する兄弟たち、よく聞きなさい。神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませ、ご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐものとなさったのではありませんか。だがあなた方は貧しい人を恥ずかしめた。富んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ裁判所へ引っ張っていくではありませんかと記しています。ヤコブはですね、この主イエスのですね、その三条の説教を思い浮かべているんだと思いますね。ルカのあの説教ですね、あの、新約聖書112ページにですね、これは、三条の説教といいますか、あのですね、この平野の説教といいますかね、ところですけども、112ページ、新約聖書。貧しい人々は幸いであると。神の国はあなた方のものであると。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされると。しかし、富んでいるあなた方は不幸であると。あなた方はもう慰めを受けていると言ってるんですね。貧しい者こそ約束された神の国を受け継ぐ人であると。主は言われているんですね。そうじゃないのかとヤコブは語っているわけですよ。で、他方ですね、2章の6節から7節で、だがあなた方は貧しい人を恥ずかしめた。富んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ裁判所へ引っ張っていくではありませんかと。また彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているではないかと。それなのになぜ金持ちを優遇して貧しい人を恥ずかしめるのかと言ってるんですね。先ほどですね、あのルカによる福音書の16章の、19節以下をですね、あの読んでいただきましたが、そのルカの16章25節にイエスは語られてます。あの金持ちとラザロの例えの中でもですね、金持ちに対して語られてます。子よ、思い出してみるがよいと。お前は生きてる間に良いものをもらっていたが、貧しいラザロは反対に悪いものをもらっていた。今はここで彼は慰められ、お前はもだえ苦しむのだと言ってます。神様はですね、その貧しい者の味方であるという考え方がですね、聖書の中の一貫したこの教えであるわけですね。ヤコブは続けてます。2章のですね、今日の、8節から、9節ですね。もしあなたが聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているなら、それは結構なことです。しかし人を分け隔てするなら、あなた方は罪を犯すことになり、律法によって違反者と断定されますと、このようにですね、記されております。隣人を自分のように愛しなさいという教えこそですね、最も尊い律法だとヤコブはですね、この、語っているわけであります。 パウロもですね、この教えこそ立法の中核だと語っています。ガラテヤの信徒 の手紙で5章の、14節でですね、こう言ってます。立法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるとですね、このように言ってるんですよ。隣人を自分のように愛するってことですよ。さあ、このヤコブのですね、今日の2章の、12節から、13節でこう言ってますね。自由をもたらす立法によっていずれは裁かれるものとして語り、また振る舞いなさいと。人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つのですとあります。ヤコブはですね、追い打ちをかけるように語ってます。そしてパウロも語ります。愛は隣人に悪を行いませんと。だから愛は律法を全うするものですとパウロも言うんですね。このローマの信徒の手紙の13章10節で言ってます。愛は隣人に悪を行わないのに、なぜあなたは教会の中で貧しい人を恥ずかしめるのかと。あなたの信仰はどこにあるのかとヤコブは問いかけているんです。そうですよね。本当にどうしてもそういうような思いを持ってしまうわけですよ。このヤコブがですね、言いたいことは、この行いのない信仰は本当に死んだ信仰なんだということなんですね。ヤコブはね、この前の今日のところ前の一章ですよ。でね、こう言ってるんです。一章の、22節ですね。御言葉を行う人になりなさい。今日のところのちょっと上です、上の段です。422ページ。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。御言葉を聞くだけで行わない者がいれば、その人は生まれつきの顔を鏡に映して眺める人に似ていますと、このようにですね記されてますですね。聞くだけで終わるものになってはいけないんだとですね、私たちに命じました。で、彼はさらに語ります。2章の、14節ですね。私の兄弟たち、自分は信仰を持っているという者がいても行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうかと、このようにですね言ってるんですね。彼はですね、さらに迫っていくんです。2章の15節から、もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にも事欠いているとき、あなた方の誰かが彼らに安心して行きなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら、何の役に立つでしょうと。ですね。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものですとまで言い切ってるんですよ。しかしですね、まあこれ読んでましてね、反論も出てきそうなんですが、行いが人を救うんじゃなくて、人を救うのは信仰だという考え方、そんな答えが、言葉が出てきそうな感じなんですがね。でヤコブは答えてます。2章18節から、20節ですね。しかしあなたには信仰があり、 私には行いがあると、今日読んでいただいたと思います。先のところですがね、しかしあなたには信仰があり、私には行いがあるという人がいるかもしれません。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさいと。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょうと言ってますね。19節です。あなたは神は唯一だと信じている。結構なことだ。悪霊どももそう信じておののいています。ああ愚かなものよ、行いの伴わない信仰が役に立たないということを知りたいのかと言ってるんですね。よろしい、あなたの信仰を見せてみなさいとですね。相手は見せられない、形がないからですよ。ヤコブは語ります。行わないの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょうと。あなたは神が唯一だと信じている。結構だと。悪霊どももそう信じて呪っています。ああ愚かなものだと。行いの伴わない信仰が役に立たないということを知りたいのか。激しい言葉を言ってますね。そして彼は結論で語るんです。2章24節。人は行いによって義とされるのであって信仰だけによるのではありませんと言ってます。信仰だけによるんじゃないんだよと。行いを伴ってないと。行いによって義とされるんだと言ってます。パウロはですね、こう言ってます。人は行いではなくて信仰によって義とされると言ってますよ。ヤコブの考え方はパウロと違うんでしょうか。しかしヤコブも行いが人を救いに導くと語ってるんじゃないんです。救われた者はどのようにして生活をすべきかをですね、ヤコブはここで述べているんですよ。行いの伴わない信仰は死んでいると語るんですよ。だから救われた、信仰によって救われた、じゃあどうしてどのように生活していくんだということを言ってるんです。それじゃあその行いの実践をどういうふうにしていったらいいのとですね、いうことになってきますね。それではですね、本当にどのようなことが行われているか実際に例を挙げて見てみたいと思いますが、最近ですね、この外国人のこの不法滞在のものに問題に関してですね、このニュースがよく聞かれます。最近ですね、2年前ですね、名古屋の入国、管理施設にでですね、このスリランカの女性、ウィシュマンさんですね、このがもう亡くなってしまった。この難民をですね、この犯罪者のようにこう収容する、このですね、この入管法のこの改正の議論が高まってるんですよ。やっぱりこのね、どうしても日本っていうのはこういうね、差別をするですね。で、彼もなんか罪を犯した人みたいな習慣をする。本当にもう餓死寸前になってしまったウィッシュマンさんの問題ありますね。この移民とか難民はですね、聖書ではですね、希流者と言われてますですね。この希流者ですね、まあ、本当にあるいはこの孤児、もうお父さんお母さんがいない、そういう人は誰にも頼ることできない、本当に弱い立場ですよ。その権利はですね、生きる権利、人権ですね、まあ、絶えず脅かされているわけです。この希流者を大事にせよと旧約聖書はですね、繰り返し 語っているんですが、現代ではですね、この難民ですを大事にしなさいと本当に読み替えるべきだと思われるんですよ。この難民問題というのはですね、本当に大変な問題が起きてますですよね。このヤコブが語るようにですね、安心して生きなさいと、温まりなさい、満腹するまで食べなさいと言いながらですね、そのために何の行いもしないことはですね、本当に聖書の教えに反する行為なんですよ。たまにですね、教会にも朝から何も食べてないですとかいうような方が、お見えになります。そうすると、私の教会では、おにぎりを差し上げたりとか、パンを差し上げたり、飲み物とそれから交通費を少々差し上げて、そして、その人の目的地ですね、に向かってくださいというふうにして、ケースバイケースいろんなありますけどね、せめての飲み水コップ一杯でも差し上げたいと、そういう思いでおります。神は私たちにですね、この目の前にこの本当に苦しんでる人の中にいる人がいればですね、その人に愛の責任を負いなさいと命じておられるんですよ、神様は。それは私にしてくれたことだと神様は言われてるんですよ。それを現実の政治の中でですね、実行していた、した方がおります。あのドイツの、メルケル首相ですね。このシリアの内戦でですね、今から12年ぐらい前ですかね、戦争が始まってしまって、1400万人の難民が生まれました。隣のトルコとかパレスチナでですね、受け入れが限界になってきて、本当に数百万人の難民がですね、欧州に流入していったわけです。ヨーロッパ各国はですね、難民を受け入れたんですが、このやがてこの限界だとして、本当に新しい難民の受け入れをですね、拒否したわけですね。本当に彼らはかわいそうだがですね、私たちの暮らしも大事だと言って、その中でですね、その言って追い返してしまう、受け入れなかったわけですよ。あの地中海エーゲ海でね、多くの難民の方々が犠牲になったというニュースを聞きますとね、本当につらい思いをいたしました。その中でですね、この2015年ですけども、ドイツはですね、このメルケル首相の下でですね、この100万人のシリアの難民を受け入れをすると表明したわけです。本当にね、賛否両論あったわけですよ。大変な意見対立がありました。でも彼女はですね、それをドイツ基本法ですね、憲法ですに基づいて行いました。で、メルケルさんの言葉がここにあります。ドイツ社会は現在安定し繁栄を享受している。ところが外では大変な混乱と悲劇が起きていると。命からがら逃れて我が国を目指している人々がたくさんいる。我々の憲法は人間の尊厳を基本としている。この尊厳は我が国民だけに保障されているのではなく、外国人にも認められている。つまり彼らが我が国に入ってくるなら、我々は彼らを快く受け入れ、憲法の保障する 人間の尊厳の実現に全力を挙げなければならないと、我々にはそれがやり遂げられると言っています。素晴らしい言葉ですね。我々は彼らを快く受け入れ、憲法の保障する人間の尊厳の実現に全力を挙げなければならないと、我々にはそれがやり遂げられるんだと言ってるんですよ。このドイツがですね、亡命申請者に対してこの、本当にこう寛容なですね、取るこの背景にはですね、やはりあのナチスドイツ時代の反省と悔い改めの中でですね、戦争や政治的に迫害に苦しむ市民に対して積極的に手を差し伸べるという、そういう理念があるんだと思う。そのドイツの憲法の中ですね、この憲法の第16条に、この政治的な迫害を受けている者には亡命権を与えると、まあ、明記されているそうなんですね。メルケル首相はですね、2018年にこの私の信仰、副題としてキリスト者として行動するという新教出版社ですね、の本を出してますが、彼女においてはですね、ドイツの政治的な課題、すなわちこの経済政策とか難民政策、環境問題、あるいは安全保障、いろんな問題へのですね、取り組み姿勢の根底にですね、この本当にしっかりとしたキリスト教信仰がある、信仰と行いがしっかりと結びついているんですよ。そこには信仰か行いかというような、どちらかに立ち止まるかというようなような曖昧なじゃないんですよ。信ずることと行動することが一体になってるんですよ。信仰と行いです。変化を恐れないで前に向いて実にきっぱり してるんですよ。彼女の演説を見るとですね、本当に何か、打ちのめされるような思いがするわけですよ。彼女もまたですね、ヤコブが述べるように、行いの伴わない信仰は役に立たないと考えていることがよくわかりますよ。一方ですね、この日本は難民受け入れに本当に極端に消極的ですよね。この毎年ですね、この1万人の方が難民申請をされているようなんですが、認定されるのは50人前後だというんですよ。日本の制度ではですね、この難民認定の実務をこの法務省の入国管理局が担っているそうなんですが、難民をですね、保護する、助けるというよりも管理する、取り締まるという視点が強いんじゃないかと思うんです。この根底にあるのが1978年ですけど、最高裁の判決がありました。外国人の基本的人権保障は在留制度の枠内で与えられていると、そういう判断がありました。この放送関係者はですね、この入国管理法が憲法にの上にあるのはおかしいと批判しているんです。先のメルケル首相は語ってます。ドイツの憲法は人間の尊厳を基本としている、この尊厳は我が国民だけに保障されているのではなく外国人にも認められている、つまり彼らが我が国に入ってくるなら我々は彼らを受け入れ、憲法の保障する人間の尊厳の実現に全力を挙げなければならないと言ってるんですよ。すごい言葉ですよね。このドイツ憲法の考えの根本にあるのはやはり聖書の戒めなんですよ。 自分、隣人を自分のように愛しなさいという教えですよ。日本人は本当に聖書を知らない、知ろうともしないですよ。ねえ、家族が一生懸命に教会行ってるんだけども、そんなところに行くもんじゃないとか。これはもうかわいそうなもんですよ。知らないだけなんですよ。知ろうともしない。ぜひ知ってほしいと思うんです。隣人愛のこういった大切さを知らないから。だから憲法を自国民のみに適用するとしているわけですよ。この非キリスト者である国民に対して、少数者である私たちキリスト者にはですね、キリストの言葉と生き方をですね、伝えていく役割があるんです。私たちはまだまだこの役割を十分に果たしてないと言えるんじゃないんでしょうか。理解をしていただけない方が多いです。この私たちの周りに圧倒的に多い。家族さえも分かってくれないんですよ。分かろうとしてくれないんですよ。なんで教会なんか行くのと。行く必要ないじゃないか。こんなことは日常茶飯に聞きますよ。本当にね、まだまだ理解していただけないこの現実ですよ。やはり私たちはですね、そういうこともありますけども、私たちキリスト者の行いがまだまだ足んない。信仰がまだまだ未熟なんですよ。だから、まだまだ私たちは、まず自分を高めていくことでしょう。自分を高めて、そして何をしていったらよいかを常に考えていくべきだと思うんですよ。信仰と行い、そのようにですね、信仰しつつ行いつつ歩んでまいりたいと願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、今日はヤコブの手紙から学びました。本当にまだまだ私たちキリスト者は未熟者であります。あなたの尊い教えを本当にごく身近な隣人にも理解していただくことができないこの現実があります。どうか主よ、私たちの信仰を増し加えてください。そして何を行ったらよいのかを、私たちが進むべき道をあなたが指し示してくださいますように。何をなすべきかを指し示してくださいますように、切にお願いをいたします。この時を感謝し、足らざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。